お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
最近ハッとするような気づきを得たのはいつだったでしょうか。その気づきが自分の視野や行動を変えた経験はありませんか。ダーウィンを拠点に活動する松山彩さんは、そんな気づきを通じ人と社会の可能性を広げる活動を行っています。松山さんには先月シドニーで開かれたリーダーシップワークショップに合わせお話を伺いました。どういったワークショップだったのでしょうか。
このワークショップ日本で、開発されたワークショップというかゲームなんですけれども、日本では今ここラボというところが開発しました。タイミングとしては SDGs が採決された後、これは何かのきっかけになるんじゃないかと思った創業者、共同創業者の方が、それをゲームとして体感する。それが一番いいんじゃないかっていうことで始まったワークショップです。でもそうは言ってもですね、確かに SDGs がきっかけなんですけど、体験されるとわかると思いますが、これ個人個人のやっぱり気づきが、自分の経験、ゲームというシミュレーションを通して、あ、自分ってこんなこと考えてる。あ、だからこんなアクション取ってるんだっていうのを、こう、客観的に見れる機会なので、今回一緒にイベントを企画してくれた友人、シドニーの友人の方は、リーダーシップ、その分野で活躍されている方なんですけど、彼にとってはこれはリーダーシップの研修にすごく最適な経験だって言われてるようなイベントです。
じゃあゲームを通じてリーダーシップを学ぶということですよね。うん、どういった感じにこうゲームで例えば具体的に進められるんですか？
このゲームが、やっぱり世界の縮図、世界がどう動いているかっていうのをゲームとして体感できる。世界には指標としてはね、世界の状況として、まあ経済とか環境とか社会、こういうものが指標としてざっくりあると思うんですけど、それと個人の活動、これがどう結びついていくか、何か活動したら必ず何かのインパクトを与えてるんですけど、私たち普段あまり気にせずにやっていて、例えば今の世界の状況があなたの行動がつながってますよって言われてもピンとこない方、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、このシミュレーションではそれがもうきっちりわかるようになっているので、私がやったからこうなったのね、みたいなところから世界を体感するんですけれども、で、その後、自分のアクションが何によって引き起こされているか、何を目指してそのアクションを取ったか、で、そういうところと、あと、まあ、よく言われるコラボレーション。自分のゴールだけ、こう、フォーカスしてやった時の世界と、皆さんに気を配った時、つまり視野が広がった時、自分がこう決めてたやつが、あ、こんなことを考えてる人たちもいるんだって気がついた時にアクションが変わったりするっていうところから、やっぱリーダーシップってやっぱり一人でやるものではなく、皆さんがいるからリーダーシップが発揮できるっていうところから考えると、どんなリーダーになりたいかっていう問いも多分立てられると思うし、何が必要なのか、リーダーシップにおいて、そういうのをいろいろ考えさせられるいい機会になるかと思っています。
Possibility Catalyst っていう肩書き、やっぱりそこから来てるんでしょうか？
はい。すべては可能性の集まりだと思っていて、で、このマインドセットのシフト、気づきが起きるときに何が起こるかというと、私が今見えている世界では、こう視点を変える、マインドセットシフトってやっぱ視点を変えるっていうことで、気づき、日本語のね、気づきってそれを言ってると思うんですよね。それが起きるとね、あ、もしかしたらこんなことも本当はできるんじゃないかっていう可能性。可能性ってね、まだ起きてないことなんですよ。今あるのは起こったこと。で、今あるとこからこんなことができるんじゃないかと、まあ想像することって楽しいし、そこになんかこう、抑揚感というか、行き詰まりじゃないものを感じてほしいっていうのもあって、私はどちらかというと、大学で講義してたこともあるんですけど、やはり学ぶ方が自分で答えを探していく、そこが本当の学びだと思っていて、それができるためにはその場を提供することが私ができる最大の、まあ、貢献だと思っていて、そうするとポッシビリティカタリストっていうのはきっかけ、可能性あるよね私って思うきっかけを まあ、作る、そういう場を提供できたらいいなと思って、今そういう肩書きにしています。
1997年に来合した松山さん。プロフィールを見ると、ロボティクス工学から環境科学、航空宇宙工学やバイオメディカル工学など、非常に理系的で幅広い知識の持ち主です。そこからどうやってより良い社会づくりやコークリエーションに興味を持つようになったのでしょうか。
もともともう高校生の頃から哲学がすごく好きで、この世界はどこに進んでいるんだろうという視点をずっと持っていて、まあ先住民の知恵にハマったこともあるし、最近は日本の文化にハマってるんですけど、私の持論ではエンジニアと医者は哲学がないと危ない職業だなと思っています。なぜかというと、特にエンジニアは、細かいところずーっと突き詰めていって、突き詰めていけちゃう分野なんですよ。で、その細かいところ突き詰めてどこに行くのかっていう問いがないと、危険な方向に走ってしまうなっていう考えがずっとある。ので、今も、可能性とかの説明をするときに、最新量子物理学ではっていう話で、昔は粒子がないと物が生まれないっていう感覚があったんですけど、まあ、学論があったんですけれども、今エネルギーが高まると粒子が生まれるようなこう話とかも出てきて、これ可能性だよねっていうところで、私の中ではその哲学の分野と、まあ、科学、テクノロジーの分野あまり離れてない感覚です。
もともとはタスマニアで環境哲学を学んでいた松山さん。その一環でアリススプリングスの先住民に論文を手伝ってもらったことをきっかけにダーウィンへと移りました。
先住民がつないできた水に関する知恵という題名で論文を書いて、その、まあ、アリススプリングスにいたので、そこノーザンテリトリーで、で、そこに、水源局の方がいろいろお手伝いしていただいて、で、まあ、お世話になりましたって一つ論文を置いてきたんですけど、それを見たダーウィンの方が、うちで似たようなプロジェクトやってるけど、来ないって言われて、で、ダーウィンです。そしたらそこもやっぱり水源局で、アボリジニの居留地のエリアの水源地図を開発するときは、彼らの名前をそこに入れるとか、彼らのストーリーを入れるっていうプロジェクトをやっていて、私の役割は、その長老の方たちと話しながら、そのデータをいただいて、地図に反映させるっていう仕事でした。
実際にこう先住民の方からこう学ぶ知識とかあったと思うんですけど、なんか新たな気づき、今まで知らなかったことなどありますか？
そうですね。まあ、ドリームタイムストーリーって言われてるものですけど、先住民の、結構若手の女性の方が私に付き添って、その長老と、まあ、特に女の方たちとね、いろんな聖なる土地を歩いてるときに、その物語にはレイヤーがある。で、アヤは外から来てる人だから、一番上のところしか多分聞けない。ただ、で、何度も何度もその場所を訪れることで、次の下の階層の話に、こう、入っていくっていう話をされてたときに、あ、こう、まあ、面白い仕組み、まあ、エンジニアなんで、システムとしてそうなってるっていうことで、本当の深いところを知るには何度も何度もそこを訪ねなきゃいけないっていうシステムになっているって聞いたときに、すごっって思ったんですよね。でも人間の知恵だなと思って。
今は不安や分断を感じる人も多い時代ですが、松山さんはその中で希望をどこに感じているのでしょうか。
究極は世界平和だと思うんですよね。皆さん一人一人、持って生まれた可能性って違うと思うんですけど、今いろんな歪みが起きているのは、ある意味、これが成功への道っていう道が引かれてしまって、誰もが自分が持っているものに振り返ることなく、そこの道を選ぶ。なので、ある程度の成功は多分できる方いっぱいいると思うんですよね。でも内側まで本当に幸せか、あとはその誰かが引いたレールに乗っている限り必ず競争は起きるんですよね。みんながそこに乗れるわけではないので、そうすると皆さん一人一人が自分の可能性を生きる、 そういう世界が私が見たい世界で、まあそれがいいか悪いかは起こってから考えればいいかなと思ってるんですけれども、そうなると多分世界平和で、まあいろんな分断とか今起きている難しいトラブルとかはなんか消えていくような気がするんですよね。
今この AI がどんどん成長していく時代じゃないですか。AI を取り入れることで、このポシビリティっていうのはさらに広がるのでしょうか？それとも、その逆なのでしょうか？
AI はね、やっぱり、人に対する問いだと思うんですよね。
うん、
論理思考とか、計算とかね。そこはもう格段に上ですよね、AI の方が。スピードも。だから、ますます人間らしさのところが大事になってくる。
うん、
だから、どう使っていくかも試されていると思っていて、でも一つもうすでに見えているのが、あまりにも便利なので頼ってしまう人間、そうすると人間は思考が止まるんですよね、
うん、
で、まあ、掛け算のね、九九とか、
うん、
子供の頃もうやらなきゃいけないものだったのでやってますよね。あれで別に九九がすごくなるんじゃなくて、その頭の構造を理解するとか、その掛け算の構造を理解するっていうことに多分つながってたと思うんですけど、今九九ができないですぐ携帯出して計算しちゃう子が増えてるって話があるんですが、やっぱり、便利さと引き換えに何を失ってるかを吟味する。人間にはその知恵があると思っていて、だからこれからどう AI と生きていくかという問いを多分私たちは今持っているんだろうなと思っています。
あやさんは今後現在の活動をどういったところに持っていきたいですか？
そうですね。これね、体験されるとわかると思うんですけれども、楽しいんですよね。まずでも楽しいってキーワードだなと思ってて、だからその楽しいがあまり起きていないところ、
うん、
学びはあったり、頑張りはあるけれども楽しいが起きてないところにぜひ持っていって、こう頑張れることを、で楽しいから来てもいいんだなっていう許可、自分たちに与えられる機会になるといいなと思っています。どこって具体的にはないんですけど、まあ強いて言うならば、ビジネスの世界でこれをやっていけると、ビジネス自体にもっとなんか奥行きが出るというか、温かみが出るような気がしてます。
今日はダーウィンを拠点に活動するポソビリティキャタリスト、松山あやさんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。